というわけですんで、某車屋さん、キーワードはカウカウとシャドウです。
もう全部出てる気がします。
まんまや。
あれ歌ってるのは、でも下に普通こう、ソングバイエディとか
出
て
るんですかね。
まずサンデーさんも言われましたけどね。
ないのがないって。
ちっちゃい顔写真と
なんか学校で休んじゃったあの集合写真みたいな感じで。
そんなことあの車をの運転席とかに座らせてくれればよかったんだ。
あれ、いや、あれ漫画だけだったもんね。
あれもアニメだからね。
じゃあアニメ化してエディさんを。
いや、好評だと第2弾。
今度全員でとか、ね、
特にラブポーションっていうのはもうこうキャデラックかなんかのイメージだから、もうそういう車売ってねえからな。
ないな。
あそこには。
みんなであの軽自動車、軽ワゴンとかの、みんな衣装着込んで。
軽トラックとかに。
ねえ。
宇治方御用達。
宇治の地域、地域、宇治の地域御用達。軽トラック。
で、その下にこう、なんとか C さんって書いてある。
ねえ。
課長悪い。
だんだんサンディさんの姿がこう、想像できるようになってきました。
すごい課長悪いな。
ねえ、なんかそういう第2弾とかね、あれば。衣装もまた、ねえ、ねえ、手抜けないですよ。からやげない。
からやげない。
からやげない。
もし出るとしたら
ね。ねえ。
恋だけの出演だったら別に何着ても、しょっかもしょっても、いいから。わかんないから。
仕事帰りに。
はい。私先日ね、ラブポーションさんとは某ライブでご一緒させてもらったんですけど。
その節はどうも、お疲れ様でした。
いや、久しぶりに見たけど楽しかったな。愛から皆さん暴れるわけですよ。で今日、まあ、来てないグリちゃんが、いつものごとくあの十数メートルのケーブルで、こう客席入ってからですね、それとあのサポートメンバーというかあの、スタッフのハチ君というのが、それからこそ、待て、ダメだ、届かない、いっぱいんですよ。長良川の迂回みたいなんですよね。
あその通りでしたよね。もう戻ってこいみたいな。
戻ってき
て。引っ張られるんですよ。
これ以上行けば抜けるっていうところまで。
そうかと思うと。なんか私ちょっとメンバーの名前わかんないですけどもね、あのサックス担当のキャサリンって人がいます
、ね、しっかりわかってます。今日いますよ。あれ
サックスソロで、サックスにワイヤレスマイクで強いわけですよ。で今回はちゃんと最初から電源入ってたんですよね。
ってことは前回は
時々入れ忘れる
んですよ。ライブで忘れたんですね、スイッチを。
あら、
普通に思い出して
聞こえて
たんですけど、はい、
でそれで客席入ってくるんですよね。対抗意識回してるんですよ、新人なのに。
そんなどこまでいける
か、グリちゃんに負けてたまるかって、私には線がないとか言って、でサックス終わって戻ってこれないんです、客席の真ん中にいて。
奥まで行きすぎちゃって帰れない。
タイミングを失った。
そうなんです。それであのブレイクがあるんですけど、曲の途中にちょっと開く時間があって、そこであのエディさんとサンデーさんにステージ上からキャサリン戻っておいでってマイクで呼ばれて走って戻ってたんですけど、息切れして吹けない
かわいい。
でもある意味そういうお客さんを楽しませるということに徹底しているバンドっていうのは、ラブポーションと、あとはサタンオールスターズぐらいですね。
エンターティナーですね。
並べられちゃいましたよ、サタンと。どうしよう。
いや、あそこまででも
素晴らしいですよ。
素晴らしいですよね。
エンターティナーですから。
小道具がね、サンディさんも、
小道具
結構100円行くと思い出して、こう思い出したようにこう。
あの人もこう使ってれば、じゃあ俺もやろうかなぐらいに。最近シャボン玉のがマシンのが買って
メルヘン
ステージで、泡吹いてます。
泡吹いて、
泡吹いて、
青年カフェはカニ坂なんかですか。
いえ、実は乙女さんです。
実際見るとあ、
わかるんで。
わかるんだからね、
喋ってるとね、こうそういうイメージないけど、見ればあ、あーわかる、なんとなく、あんた乙女さんっぽいもんねって。はい、
かわいいサンディさん。
ね、
まあ、あとは、まあ、まあちょっと出ましたけどね、
はい、
あのエディさんのブログっていうのはこれも有名でずっと出てますけど、最近はそのさっき出たキャサリンさんもブログの方、
また対抗意識を、
いろんな人に。
キャサリンさん、
はい、始めました。
キャサリンのお気楽な毎日だよ、本当にもうお気楽な毎日ってタイトルなんですけども、内容は決してお気楽じゃない話を ね、書いてまして、
社会派ブログを目指して、
自分で言う、
シビアな。
前回あの出てきた誰の時にちょこっと本人の、ね、口から出た話ですけども、うん、ちょっと大きな病気を克服して現在音楽活動を続けているということで、うん、そういったことも結構その闘病生活から、まあ、お医者の告知からずっと家族と一緒に、まあ、家族に告白して、まあ、泣いたり笑ったり、うん、まあ、手術前にビクビクしながらなんだかんだで、まあ、家族に支えられながらっていうの話を書いて、うん、結構あの読んでて、ああここまでしっかり書けるかと思って、あ、
そうですね、深いところまで赤裸々に書いてます、
うん、こういうのだったらきっと全国から来るんじゃないですか、うん、
それを目指して立ち上げたんですけども、はい、まだあのこちらの地方以外のお客様お一人ぐらいしか見えてない
あ、まあ、こればっかりは、ね、どうしてもあの、うん、ソーリングなんか広がってきますよね、
はい、
でだったらネタが困ったら次に食生活を書くと言ってますからね、家族の、でそれに困ったら次は生成か、
こらこらこらこらこらこらこらこら、
すると別の意味で広がっていったりして
18金いけません、
でも結構見てる人いると思いますよね、
そうですよ、
なくても
ですね、
まあ、まあ、そういうわけで今、うん、エディさんとキャサリンさんの話が続いてたら、
はい、
5年始めて、
あ、ごめんなさい、キャサリンさん、キャサリンさん、
いいです、あの散々喋ったので、
はい、
満足です
か、
満足です、
聞きました、
はい、でも私この間とっても感動的な話を読んだんですよ、エディさんのブログで、うん、キャサリンさんがね一言言ったという、あのもし過ちがあるとしたらごめん先に言っとくって
サンデーさんがね、
サンデーさんが、
あ、はい、オラです、うん、はい、もう謝ってます先に、過ちがあるとしたらあの人しかいないから、もうごめんね父さんと、その時は慰謝料払うから離婚してくれとも
うそんだけ熱愛の人がいるんだそう
です、はい、今燃え出ます、
え、何ですか、どういうことですか、
燃え出ます、
燃えてる、
ね、下崎さんがパフィーのファンだった
。そうそうそう。
パフィーのファン、うん、いや、
うん、で彼女は
嫌いじゃないんですよ。
嫌いじゃないけど、うん、今パフィーの傍らに憎くてしょうがないって言って
ますね。うん、そうなの。スキャンダルな噂を耳にしました。
へえ、なんだろう。
なんだ。
なんと同性発覚。
誰と？
私が燃え出る方とですね。
確かあの、なんとか工事、綾野工事さんでしたっけ、綾野工事君まろさん。
ええ。リーゼントに、
パパ
えまだ違う綾野工事ですね。
違う綾野工事ですね。
はいはいはい。
リーゼントに学ランで。
はいはい。
リーゼントはの嫌いじゃないんで。
うん。男前ですよね。
パフィーの別れた方が
誰、
そうですそうです。
ちょっと、他に、まあ、そうだけど言いようがあるだろ。
左とか右とかってことですか？そうじゃなくて。
まあそれでいいんですけどね。
ええ。
でそのだから、誰だっけ、忘れちゃった。
綾野浩二。そう
そう。騎士団の。
うん。
綾野浩二さん。一途で。
燃え出ます。
はあ。
はあ。
別に秋葉系じゃないですけど。
燃え。燃え。
ということで。
綾野浩二燃え。
新しい日本ですよね、最初、ええ、意味が分からない、うん、なんでこれ燃えってさっき意味がだんだん分かってきました、うん、はい、
まあそんな感じでございまして、はい、その綾野浩二さんどうしようかな、岸田
どうしようかな、
CM 明けにしようかな、
あ、
ね、じゃあそうしまし
ょう、
ね、
もうちょっと CM 残り短いもんで、
うんうんうん、
じゃあその CM まで残り、2分12秒いかにその萌えなのかを、
うん、どういうところに惹かれてるのか、
いやですね、この騎士団っていうのステージがすごいんですよ、ただこう歌ってるだけじゃなくて、もうあっち行ってこっち行ってお客さんをすごく盛り上げる、うんうん、あれはやっぱり同じボーカリストとして、
うん、
みんな笑わなければいけないなと、うんうん、エンターテインメントをこう取り入れなきゃいけないっていうので、うん、そう思って、あ、こいつはすでにもう燃え入りまして、あ、もし一生のうちに過ちがあるんだったらこの人しかいないと言うので、あ、父さんごめんなって、うん、もう一生の一回のうちに過ちを犯すならこの人しかいない
んだって、過ちっていうのはそれはどういう内容なんですか、
いや、いろいろね、上手なことですよ、
大人の世界ということで、乙女座だからちょっと尋常な、
うんね、大人の世界です、
俺鼻が出てきた、
鼻が出てきた今、うん、
皆さん言いづらいと思いますけど、相手にも選ぶ権利がありますよね。
あ、選ばれなければ過ちはおぎませんね。
いや後ろから袋かぶせるとかありますけどね。
袋かぶせるか、
よかなしょうがない。
選ばれるように努力をしたいと思いますので、はい、はい、過ちを犯せるように
え自ら
犯そうとも常に。
でも意識的に犯しちゃえばそれは過ちじゃなくなるという説もありますんで ね、
そうね、う
ん、
計画的です。
そうそうそう、計画的犯行というやつで、
もし捕まったらどうしよう。
それで捕まるかな。
わいせつとかで。わいせつ。
いい大人が二人で。
主婦で A さんで。わいせつ行為で。いや、あそこの買っちゃだずって。いい年こいでって。怒られたらどうしようかな。そうなんないようにお互い求め合うことで。まあ